Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週市役所の東館8階情報公開課の歴史資料室へ寄せていただいて、廊下で行われている写真展拝見しました。その時にちらっと事務室の中で見えたものがありました。実はその時気になっていたのでお聞きしようかなと思ったんですが、番組の時間がもう詰まってましたので、その時は黙って帰りました。やっぱり気になるので今週もう一回情報公開課歴史資料室にお尋ねをして、この私が気になっていたことについてちょっと聞いてみようかなと思ってやってまいりました。改めてまた学芸の住田さんにお話を聞きたいと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
先週どうもありがとうございました。ありがとうございました。興味深く展覧会見せていただきました。
ありがとうございます。
実はね、その時にちらっと見て帰ったものがありまして、あれは何だろうと思いながら時間がないので聞けなかったんです、地図がちょっとあったでしょ。
そうですね、絵図が貼って
ありますけれども、この絵図については何かお話があるんじゃないかなと思いましてね、はい、これは何という絵図なんですか。
こちらはですね、山崎道文献延べ絵図という絵図でして、
山崎道、
はい、
文献
延べ絵図、
ね、延べ絵図、
はい、
延べ絵図っていうところが面白いなと思うんです。そうですね、普通の一枚のペラッとした地図じゃなくて、はい、これは状になって、
そうですね、
本のように、
はい、本のようになってます。
パタパタ折りたたむ本ですね。
もともと巻物ですけども、こちらはパタパタと折りたたむ形の本にな
っております。もともとは巻物やな、
はい、そうです。
これ巻物としたら伸ばしたらすごい長いでしょ。そうです
ね、長いですね、かなり。これでも縮尺 60% ぐらいに縮尺してますので、本当はもっと大きなものになります。
それのコピーがちょっと壁にあったのを見て帰ったもんですから、はい、今日はそのことをちょっとお話聞こうかなと思ってやってまいります。
はい、
この地図がやっぱり今回の写真展の時にベースになったりしてるんですか。
そうですね、あの下市男女の方の昔の様子を見るにあたって、はい、この地図は本当に昔の様子そのまま描き出されてますので、とても参考になる資料でした。
そういう資料があるということを住田さんご存知やったということで、はい、まず敬服ですけどこの地図はいつ頃作られたものでしょう。
こちらはですね、江戸時代の文化3年ですね、西暦でいうと、はい、1806年
にこれが作られた、
はいはい、作られたものです。
はあ、こういうあの長い絵巻物のような地図を作るっていうのは、はい、なんかその当時にしたら大変な仕事やったろうと思うんですけど、そうですね、
はい、
よっぽど大事な用事があったとか、はい、目的があったということなんでしょうか。
そうですね、当時あの江戸幕府の道中奉行所というあの街道を司るところですね、はい、そちらの奉行所によって作成されたもので、これは幕府にこういう道があってここにこういうものがあるというのを報告するためのものですので、しっかりと描かれてます。
はあ、さあ、もうしょっちゅう作ったりするもんじゃなくて、
そうですね、本
当によっぽどよく調べた上で、
はい、そうです。
もちろん色付きですよ、はい、絵図というのは色付きのがあれですけど、はい、
家の一軒一軒とかあの、ね、木の一本一本まで詳細に描かれてますの です、ね、本当によくわかる絵図になります。
街道の絵図ですから、まず道は真ん中辺にズバッと描いて、はい、それからその周りにある家については家の名前も書いたりとかですね、はい、村があったらその村の名前はもちろんちゃんと書かれてる、
はい、
森があったら森の絵も書かれて、 というふうに本当写実的に書かれている、はい、その背景といいますかバックの方には遠く山が見えたり、うん、山並みがずっと続いているように見えたりとかですね、はい、こういう書き方をするんですね。
そうですね、あのこの絵図を見てると、
はい、
私たちでも当時の様子がよく伝わって、はい、あここに川が流れてて、
ね、
こんな家がこういう様子で家が並んでて、
ああそう
です、ね、というのが本当に想像ができて、はあ、見てるだけで楽しいものです ね。
これを書かれた方は実にこう巧みに、はい、しかも写実的によく観察をしながら書かれたんで、はい、川の流れなんかもどこで曲がっててどうなってっていう風な流れが書かれています、
はい。
ところが不思議に思うのは道はまっすぐ横一本です
そうなんですね、やっぱり街道を中心に書いてますので、
ですよね、こんな実際にはそんなわけはなくて、
ね、
道は曲がりくねってるでしょうし、はい、家の形も、うん、まあ、並び方なんかも違うんでしょうけど、はい、こういう横に長いもので表そうとしたらやっぱりそうしないとしょうがないわけ。
そうですね。ですので、ところどころ、
はい、
東西南北、こちらが北ですよっていう印が入ってまして、はい、それがちょっと動きながら、今はこっちが北向いてます、こっちが北向いてますという
あくまでも道が主役で、
はい、道が主役で真ん中に。
あの本当の東西南北方角などは、
はい、
その時その時、はい、注意書きとして書かれている。
そうですね。はい。
なるほど。はい、面白い、
面白いですね。
この地図を見て、住田さんは随分、興味を持たれたというか、はい、これは特出ししてやろうというふうに部屋の中に特別に飾っていらっしゃる、
ね、はい、
やっぱりそういうのはこれが参考になったよということと、
はい、
この地図を皆さん見てくださいというねお気持ちがあるんや
ね。そうですね、地元の方にぜひ見ていただいて、
ね、
今ねお住んでるところがどんなとこやったのかっていうのを、
そうですね、今展覧会と合わせて事務室の中にその地図が展示されてますので、
はい、
どうぞ見ていただけたら、
はいはい、お願いします。
さてその地図をこうやって、見ながら写真展も同時にやってらっしゃいますので、はい、まあ、写真展と両方合わせてみると面白いな、
はい、ぜひ
そういう見方もできるなっていうふうに思いましたが、
はい、
あのこの地図をずっと追っかけて見ていくと、
はい、
いろんなことが書き込まれています。で今でもあの僕らが目にできることがいっぱいありましてね、
はい、
でそういうものがこの地図にあるとあこんな風からあったんやっていうふうに思いますけど、
はい、
文字で書かれているものでまず私が目に留まったのは、はい、百間美という文字が目に留まりました、
はい、
我々もう今でもこの地元っていいますか、はい、この江東地区を広くこう流れている水路、
はい、
これを百間美百間美って僕が教えてもらいました、
はいはい、
それがこの地図に出てるというのを非常にこう興味深く、
そうですね、出てますね百間美も
ね、
はい、
で住田さんはいろんなことをご存知なのでひょっとしたらご存知かと思う、百間美っていうのはいつ頃作られたものなんでしょうね。
そうですね、あのはっきりとした年代は分かってないんですけれども、はい、
あそうですか、
一番古い記録としては、
はい、
A6 の年間ですので、
はい、
1560年ぐらいですかね、
あ
の16世紀の半ばの記録が残っておりますので、もう450年以上は経っていると
、そういう、
はい、
ね、A6 ですか、
はい、A6 ですね、はあ、
450年ぐらいですよって、
はい、
で今まあ簡単に百間美って言いますけども、どういう百間っていうのはどういうことでつけられたんでしょうか。
そうですね、最初はあの百間美は宝塚市の今みゆき町の田地の少し北側で、
はい、
向こう側から水を取っていまして、
向こう側から水を取
って、はい、であのずっと川で流してきて、
はい、
で次二川が天井川ですので、二川の下をくぐるときに火をずっと下に暗渠で入れていくところの二川の長さが百間あったということで、
はは、
百間美と名付けられてます。
なるほど、向こう側から引いてきた水、二川にももちろん二川の底を通らない、
は
い、その下掘ったわけ
です。はい、そうですね。
すごいですね。
ねえ、大きな工事だったと思います。
二川、今でも流れてるあの二川の下でしょ、
はい。下を今もくぐってます。
それをくぐって、
はい、
で、それが百間あった。
百
間ということは約200メートル。
そうですね、200メーター
ぐらいでしょ。
ね、はい。
それを人力で川の下を掘って通した。
はい。
出てくるところはどの辺なんですか。
出てくるところはあの今一里山の辺で百間美記念公園というあの公園がありまして、
公園があります。
あの通称カエル公園
ですね。カエル公園、なんでカエルって言うんでしょうねこれ。
ね、カエル
僕も面白いな思ったんですけど。
カエルのあの可愛いカエルの 像がありますね。
は
い、あのもっとゆるキャラみたいな感じで、
石でで
もすごい石でできてます。パカッと口を開けたあのちょっとおとぼけた感じの顔のカエルが。
そこに
きっと子供には大人気ですね、は
い、そこへ水が出てくる、
はい、その南側から今も水が流れてます。
ああそうです、はい、まあ、それがいわば百間美の一番始まりのところ、はいはい、地点ということになるわけですね、はい、どっちへ向いて流れていくんやろ
うそうですね、もうずっと南城から大市から流れまして、はい、で最後津戸川とか沖縄川に流れ着いて最後海まで流れてますので、西宮市の本当に大きな部分は百間美から流れてきた川でできてますね。
なるほど、
はい、
それはまあどんな目的で作られたものなんですか？
そうですね、最初はあのもちろん農業用水としてあのずっと流していたんですけれども、まあ戦後になって、はい、あの農業される方が少し減って住宅が増えたということで、
ええ、
今はあの 百間美からのお水は鯨池の浄水場にも流しておりまして、
はい、
そこで浄水としてまたあの利用されてます。
ああそうですか、はい、じゃあ鯨池に一遍入って そこから水に、はい、きれいな水になって、
はい、
飲み水として配給されるという、はい、ああそれにもやっぱり百間美使われてるわけ
ですね。そうですね、今も使われてます。
なんかあの農業用として使われてる時っていうのは、はい、もう本当に江東、うん、あるいは壇上から河原木、はい、西宮町までですね、全ての農地にこの水が流れ込んで使われた、
はい
うん
はい、
それだけに大変貴重なものですから、
はい、
規律がきっちりしてあったというふうに聞きました。
そうですね、
ねえ、
湯汲みがね組まれて、
湯汲みっていう
湯汲みですね、あの、はい、井戸の井ですね、
はいはいはい、
あの組合ですね、
はい、
作られて、
これ組織になるわ
け、組織ですね、あの湯親という親のところが、親が5つの村があって、
はい、
で湯子という子供の村ですね、
はいはいはい、
が9個ありまして、
はは
湯子の方は湯親にあの貢ぎ物持って行ったりとかして、
お願いします
お願いします
というとか、
余った水をもらうという感じですかね。
なるほどね、はい、そんなことをして
た、はい、
なんかちょっと昔に、人から聞いた、高齢の方から聞いた話ですけど、その規律ってのはとっても厳しくて、いつから水を分けてもよろしい、水を谷に入れてもよろしいというのが決まったら、もうその日は絶対守らなあかん、もしもその規律を破って先に取ったりしたら、それこそあの殺されても文句は言われないというふうな厳しい規律やったらしいですね。まあそりゃそうでしょうね、ずいぶん長い距離を流れていく水路ですから、そんな不正を働く者がいたら困るというのは厳しく罰せられたんでしょうけど、
うで、ね
はい、今でも市民の飲み水として使われている百間美の水のお話を聞きました、
はいは
い、次に神殿っていうのがね、この地図の中でよく出てくるんです、
はい、
で例えば日の口神殿と書いてあったり、
はい、
荒木神殿と書いてあったり、はい、いろいろ名前が出てくるんですけど、
はい、
これはな、この同じぐらいの時に神殿が作られたんでしょう
か？そうですね、神殿が作られてますのは、
はい、
大体17世紀の半ばですね。一番古いスケベ神殿で、
はい、
寛永の14年、西暦でいうと1637年の開発と言われてますので、
あ、そうですか、
はい、おそらくその辺からですね、
17
世紀の半ばに大体神殿が出来上がってます。
あ、今でもね、
はい、
町名に残ってる同じようなのは、
う
ん、例えば日の口神殿、
ね、
日の口町あります
ね、日の口町あります、
それから荒木神殿、
はい、
荒木町あります、
そうですね、荒木町の辺ですね、
それから六軒神殿っていうの、はい、これは六軒町
っていうの、そうですね、六軒町ですね、
スケベ神殿っていうだけが町名でないんですから、
そうですね、
これはどういう、なんでしょうね、これ
もともとあのスケベさんという方がね、はい、あの開発されたと言われているスケベ神殿ですけども、
はい、その後その方の名前が取った、は
い、そうですね、上神殿という名前で長くありましたが、
はい、
今はその上神殿が上野町になってますので、
そうですか、はい、上野町、
上野町のあたりですね、
川崎の、そうですか、上野町のことを、はい、まあ、あの昔はスケベ神殿と言ったという、はい、でそれはスケベさんという人が開発されたから、はいね、ということになるわけですね、
はい、
ああそうか、そういうことも今上野町に住んでらっしゃる方知ってらっしゃるかなという、
ね、あの日の口神殿もあの日の口屋さんという方が開発されてますので、
そうですか、はい、 いや屋号とか名前とかが残って町名になったりするんですね。日の口神殿っていうのは日の口、今の日の口町あたりのことでしょ、
はい、
それから荒木神殿っていうのも荒木町あたりのことですね、はい、六軒神殿っていうのがありますでしょ、はい、これは今の六軒町、
そうですね、六軒町ですね、荒木とかとはちょっと離れますけれども、
これはなんか面白い、
あ、そうですね、はい、六軒神殿はですね1680年頃に開発されてますけれども、
はい、
広田村と当時あった中村、それと
広田村中村、
はい、越水村ですね、
越水村、
その3つの村から各々2軒ずつ、
はい、
計6軒のお家が出て開発されたと言われてます。なので6軒のお家が開発したから6軒神殿となってます。
なるほど、ね、
はい、いう名前で、
昔6軒しか家がなかったという話を聞いたことがありましたが、はい、それは本当かどうかは別にして、うん、1つの村から2軒ずつ、
はい、
農民の方が出られて、はい、そして作ったから6軒、
はい、
面白い名前の付け方やな、
ね、もともと6軒のお家、
本当に6軒しかなかったんかもしれませんが、
う
ん、
そうですね、
今やもうあそこは何百軒ってい
う、ね、そうですね、もう自宅地になってますけれども
、僕も実は少年の頃に、
はい、
あの辺に新興陽というところにいたことがあったので、
六軒
は毎日学校へ通うための道やった、
本
当に家の数は六軒ではなかったですけど、うん、少なかったです。でほとんどが農地で畑や田んぼ、うん、家の後ろはもうすぐに山で誰も住んでないというふうなところでしたけど、うん、今はその山の斜面まで家になったり、
うんね、
マンションになったりしてますからね、ずいぶん変わった
もんな、変わりましたね、名前はそのままですけど、ね、
名前はそのままあるんですけど、はい、こういう地図に本当に昔の大昔の地図に載っている地名が今も続いてちゃんとあるというのも歴史感じますし、
う
ん
う
ん、面白いお話やなというふうに聞きました。それ以外にこの地図で住田さんが興味を持たれたことってあります？
そうですね、三好長吉、ね、
はいはいはい、
の古城、越水城ですかね、
その絵が出てましたね、
出てましたね、これもなかなか面白いな、
古い城があったところというのは、はい、ちゃんと記載 が、
ね、城があったと、
あの地図の中にあるんですけど、はい、これはどこのお城、まあ、この地図見たら大体越水あたり、
うん、はい、そうですね、
大社あたりかなというふうな感じはしますけれど、
はい、
どうなんでしょうか、
はい、こちらはですね越水城を指してい
ると思われます、
はい、そうですね、はは、昔 の、 太平記の記事の中にですね、
はい、
足利尊氏と直義の兄弟が戦ったという、そこに越水と小さい清い水ですね、越水という地名が見えますので、
はあ、
まあ、おそらくそこじゃないかと思われます。
なるほどね、はい、いやいや、ならもうその時は越水城と呼んでいたのか、どうなん
の、そうです ね、
ね、
当時は古城跡ですね、
ですよね、
はい、
あ、そう、じゃあ河原林さんがお作りになった城っていうのはやっぱりそれはそれでいいんでしょうかね。
そうですね、河原林さんが築いたお城になりますね。
なるほど、
はい、
面白いことが分かってきますね、
は
い
は
い、
あと広田神社ですけれども、はいはいはい、こちらの広田神社の馬場先でありますね、鳥居のところ、そこはこの西国街道とか山崎道では通ってないんですね、
はい、
そこの前を通らずに西宮町の方に入ってますけれども、絵図の中には書かれてますけども、馬場先も、
あ、そうですか、
はい、細い道で書かれてまして、
はい、
実はこの細い道が昔の西国街道だったと、
あら、
江戸の前ですね、
そうですか、
昔はこの広田神社の前を通って、
はい、
西宮町に入らずにそのまま内出の方に、
はい、
抜けていたのが江戸に入る頃ですかね、おそらく、
はい、一遍西宮に入るようになってきた、
ね、西宮に入るようになってきたので、もうこの昔の西国街道は細い路地でしか書かれていないというところが、うん、なかなかの
面白い、
ね、そうですね、広田神社がね、はい、今はちょっと交通の便が良くないところですけども、もともとはいいところにあったんだなというのが分かります。
で、一方その西国街道というの、山崎道というのは西国街道、
はいはい、の一部です、
ね、今はそういうふうに、はい、 呼ばれてることが多いです、はい、でそれ自身は広田神社の前を通ってるわけですか。
昔は通ってたんです
けど、昔は通って
この江戸書かれてる江戸の時期には通ってないということで、もう広田神社通らずに皆さん西宮町に行くようになってしまいました、ね、
大きな道でもそんな変わり方があるわけ
です、ね、そうですね。
これは山崎道、
はい、
地図そのものは山崎道なんですが、はい、山崎道っていうのはもともとはどんな道やったんやろ。で今西郷街道と呼ばれてる、
は
い、
そうですね、
俗称は西郷街道
と呼ばれてます、
正しくは幕府は山崎道と呼んでたよっていう、そういうことなんです。五街道っていうのが昔あったそうですが、
そうですね、東海道に、
これは東海道とか、
は
い、中線とかですね、ものすごく長くて大きい道、はいはい、幕府が管理していたってい う, そ う,、ね、はい、そういう道のことなんでしょう、はい、で山崎道もそれはそうなんです。
そうです、山崎道はですね、はい、脇王冠といいまして脇の街道という扱いを受けてましたけれども、はい、やっぱり幕府は脇王冠として重視してましたので、
はいは
い、こういう延べの絵図を作ったりとか、文字としても山崎道について残したりしておりますので、うんうん、幕府としては重要視していたんじゃないかなと思います。
そうでしょうね、はい、でこの地図絵図の中にいろんない わゆる宿場っていうんですか、はい、やっぱり大きな宿場がいくつか出てくるんでしょう、はい、一番最初にこの山崎道としてずっと始まるところって言います、はい、大山崎って今でもありますでしょ。
ありますね、
あの山崎、あの辺りが出発点と、はい、いうことですか。
そうですね、
でそこから、西へ向いて、
芥川、
芥川
ですね、
郡
山、
郡山、
瀬川、
瀬川、
小屋、西宮と4つの宿があります。
あ、今言われた中で僕には小屋ぐらいしか分かりません、うん、芥川というのがどのあたりか、はい、郡山というのがどのあたり、うん、瀬川というのはどのあたり、これはおそらく高槻とかです ね、うん、ですね、伊丹とかを通ってくるわけでしょ、
はい、通ってきてます、
ね、
はい、
小屋というのは分かります ね、うん、今の小屋池があるあのあたり、
そうです
ね、はい、伊丹ですね、もうその次は西宮になるわけですね、はい、宿場として、はい、はあ、そういうこともこの地図絵図には解説みたいなのが、うん、はい、文章でついてますから。
そうですね、絵図とは別に、はい、文章で解説編という本もついておりまして、これは八木先生ですね、文化財審議会の委員会、
西宮の文化財審議委員さんやってらした、
はいはい、八木先生が
神戸大学の先生ですか。
そうですね、神戸大学の名誉教授の方で、はい、こちらの方が書かれた解説書も一緒に入ってますので、
これはすごい。
そうですね、これを見てるだけでも本当に分かった気になれる
という
か、
ああ、この解説書には写真も載せてある、は
い、そうですね、昭和53年ぐらいにできた本ですので、その時の当時の写真も入ってますので、今となっては貴重な写真。
こういうのはどこに行ったらあるんでしょうね。
そうですね、これこちらにもありますけども、はい、中央図書館 の、 中にありまして、おそらく貸し出しはできないかとは思うんですけれども、書庫の中に入っていると思いますので、ぜひカウンターに。
このお話を聞かれて興味を持たれた方で、はい、見たいなと思う方がいらっしゃったら、はい、中央図書館に行って、ね、山崎通りの絵図が見たいとおっしゃれば探して、
うん、ね、
見せていただけるか、はい、もちろんこの情報公開室、
はい、
教会課の歴史資料室へ来ていただいても、はい、手続きをすれば、
はい、見
させていただける、
はいね、はい、こちらのチームでもありますので、ね、ぜひお越しいただいて写真展も一緒に見ていただければと思います、ね、
いやいや、これは本当に貴重な資料を拝見いたしました、はい、展覧会ではだいたい門戸から高等園のあたり、
はい、
今はそう呼ばれているけれど、はい、昔はこうやったというのと、
はい、
今の写真等を対比させて、はい、並べていただいているのでとても楽しく拝見できますし、はいはい、その元になったといいますか、その展示をされるために勉強された時の資料として山崎通りのこの絵図、
はい、
延べ絵図が貴重なものとして用意されてますので、同じことならぜひ見て帰られてはどうかな、ね、
室内も入ってきていただいて、はい、ご覧いただければと思います。
そうですね、
はい、
こういうのを見ながらこの例えばそのタイトルを考えたり、
はい、
展覧会どんな風にしてやろうかなということを考えたりされる、うん、 まあ、住田さんの頭の中にはいろんな資料が入っていてそれを整理分類していかれるんだと思います、はい、今回やっぱりこの絵図が一番面白い資料。
そうですね、あのもうぜひコピーして皆さんに見ていただきたいなと思ったぐらいですので。
ああそうか、
当時の様子が例えば百間美の川、今も百間美川っていうの流れてますけれども、はい、結構暗渠になってしまってて、
ははは、
あの途切れ途切れでしか見れないんですけども、
ね、
この絵図を見ていると、ああの西国街道とか山崎道ですね、うんうん、に沿って流れていたんだな、うん、でここで街道の下をくぐってで、あ流れていったり、ここに橋があったんだなっていうのを想像しながら、あの写真を
そういうこともできます、ね、
見ていました、
はい、いや僕も実はね、下五市の村っていうのがこの絵図にあって、はい、そのちょっとそばにね、
はい、
あの川があって橋が書いてあるんですよ。これどこやろうと思ってこんな橋あったかなと思ったら、今は実はこの橋はないわけでしょ。
そうですね、あの当時ここにも絵図にも書いてます、百合の戸橋という石橋があったんですけども、今はあの下市の方のちょうど道標が2本立っているところになりますけども、
それとかですね、九頭竜明神なんてね、はい、この絵図にはあるんだけど、はい、これは八幡神社と離れたところにあるのに、
はい
はい、後で聞いた話では、はい、この、 あの明神さんは八幡神社にあるよっていう、う
ん、そうですね今はもうこの明神さんなくて八幡神社の中にありますね。
これが西国街道のすぐそばにあったものだということが、
こんなものがあったんやなっていうのは、ね、
この絵図では分かるわけ。
そうですね、大体の場所も正確に書かれてますので、
ああ
この辺にこんなんがあったんやなっていうのが
分
かります ね。
いやいや、今度はあの大市八幡に行ってですね、
はい、
この明神さんを拝見していきたいもん、はい、あこれは実はもうちょっと上の方にあったんやで、西国街道のそばにあったんやということも、もう改めて見てみたい、そんな思いがする。実は写真展とこの絵図、
はい、
この深い関係というのをご覧になったらいかがでしょう、
はいは
い、もうちょっとの間いつまででしたかしら、その
写真展がですね、はい、12月の25日の木曜日まで、
だいぶまだ先まで、
そうですね、年末ギリギリまでですね、
ありますので、
はい、
ぜひ、市役所東館8階に登っていただいて、うん、廊下に陳列されている絵図、陳列されている展覧会、ぜひ写真展を拝見して、その時に情報公開室の中にもお入りになったら、うん、この絵図もありますよ、は
い、ぜひあの室内まで入ってきていただいて、
そうです、
ね、であのパソコンの中にたくさんデータが入ってますし、
あそうです、ね、
あのカエル声のカエルも写真が入ってますので、ぜひパソコンも触っていただいて、はい、あのお声掛けいただいたらこちらで触りますので、はい、見ていただけたらなと思います。
わからないことがあったら、はい、住田さんいらっしゃいますかって聞いていただいたらいいと思います。今日は東館8階情報公開課の歴史資料室をお訪ねして、住田さんのお話を聞きながら絵図のお話も詳しく聞かせていただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。